この雨の中、皆さんここに来ていただきまして本当にありがとうございます。今日は最初に楽しい人生を送るにはという題して、今一番私が患者様に知っていただきたい、また気をつけていただきたいことをお話しさせていただいて、後半は私が育ててきた乳酸菌、またそれによってどういう効果があるのかということを少しお話しさせていただいて、私たち人間は神によって作られ、そして作られた時に永遠に生きる力を与えられた、それがこの腸にあるということをですね、今日少しの皆さんに分かっていただいて、そしていい長い人生を歩んでいただけたら素晴らしいかなと思います。楽しい人生を送るにあたって皆さんは何を考えるでしょうか。まあ、一般的に言いますと、地位が高くなったら幸せな人生が送れるかな、名誉があったらいいな、財産がたくさんあったら幸せになるんじゃないかな、それとも健康でしょうか。皆さんはどういうふうにお答えになるでしょうか。私も地位や名誉や財産あったらいいなと思いますけれども、そういう方々を、そういうものがたくさんある方々を今まで日本でも、それからロサンゼルスでも見させていただきました。ある方は本当に地位が高くてですね、近くによってお話しするのが難しいような方もいらっしゃいますし、また財産が有り余ってどうしたらいいかわからない人たちも見てまいりました。しかしその方々も人間ですから、いろんな問題を持つわけですけども、結局ですね、がんとか心筋梗塞とかいろんなものですね、あっという間に命を取られてしまう。そうするとですね、その方々たちを覚えている人たちもいませんし、その後にまた続く人たちが新しく出てきて、一体彼らの人生は何だったのかなということを考えさせざるを得ないことが、ね、よくクリニックをしてますとよく起こります。そういうわけで今日は皆様がそういうことがないようにですね、ぜひ健康がいかに大切か、そして健康を保っていくためにはどうしたらいいかということをですね、今日は少しでもご指導させていただけたらと思います。その前にもうちょっとだけ詳しく、私がどこから来たのか、そして、どういう経験をしてきたのかを少しだけ簡単にですねお話しさせていただきますが、私は18歳になりまして、で18歳まで中学校から高校は三位学院といいまして、クリスチャンの寮生活をしました。そこでは食事には肉を出ませんし、それから一般的に言われる美味しいものっていうのはあまり出ないんですね。で牛乳も飲みませんし、それから肉は一切れも食べたことありませんし、それからお魚も食べたことがありません。これは家に帰っても続けてやっていましたので、6年間中学高校と肉も食べない、魚も食べない、そしてですね、牛乳も飲まなかったような生活をいたしました。そのおかげで今まで1日も休んだことがないという、そういうことで証しができるのではないかと思います。まあ、18歳になりましてどうしようかと思った時に、母の希望もありまして、医者を目指して人のために働こうと思いまして、クリスチャンのこのローマリンダ医科大学に行きました。そしてそこで一生懸命勉強し、ただ健康、また医学だけではなくてですね、いかに患者様を見ることが、ただどういうふうに見たら正しいかということも教えていただきました。その後に今度はオハイオ州にありますケタリングメモリアルメディカルセンターというところで内科の研修を始めました。ここは皆さんも知ってらっしゃるかもしれませんけども、ニューヨークにありますケタリングのですね、がんセンターの一つの、なんていうか、兄弟的な病院であります。ですからがんの専門医はかなり有名な方がここにいらっしゃり、またここの病院は心臓でもよく知られていて、私たちが今検査を受けるときに使うカテーテルですね、心臓の中にこう入れてですね、中を造影するのを初めて開発したドクター・シュースターという先生が、ここで私が研修したときに教えておられました。そういうおかげで、またその影響もあって、私たちが当直の時に見る患者さんは3分の1以上が心臓の病気の方でありました。ですから夜中にですね、エマージェンスルームに行くと、もうすぐに彼らを カテーテルルームに連れて行って、そして全員ですね、カテーテルして、そしてそれで綺麗な冠状動脈があったら鼻からチューブを入れて、そして酸を入れてですね、酸の逆流であるかないかと調べるのをですね、よく当直の時にやりました。まあそういう病院で3年間一生懸命働きました。その後日本に帰って住んこようと思ったんですが、残念ながら日本の国家試験は土曜日にある時が多いわけですね。ですから土曜日に私たちは試験を受けることはいたしません。ということで日月とですね、国家試験が変わるその時を待つために、その間ローマリンダ大学の今度は小児科に入りました。で内科専門医でありましたので、一般的な小児科のところにはローテーションがなくてですね、一番最初に始まったのが未熟児ですね、500グラムぐらいのですね、子供ですね。そしてそういう赤ちゃんがたくさん来るわけですけども、内科医として総監って管をですね、この肺に入れるんですけど、こういう子供たちはもうみんな入れなきゃいけないんですけども、ストローみたいなのを使ってですね、入れて最初に非常に戸惑ったことを覚えておりますが、そこで2年近く勉強させていただきました。そうしているうちに日月とですね、国家試験が開かれた時が来ましたので、そこで国家試験を受けました。この時ラウンドって言ってですね、患者さんをずっと回ってる時にですね、ポケットにですね、日本の国家試験のですね、前にあった問題をそこで後ろでですね、聞きながら自分の担当の時だけ前に出てやるというような勉強をいたしました。そして日本の国家試験受けまして、嬉しくも合格いたしました。その後神戸アドベンチスト病院といいますクリスチャンの私たちの系列の病院に働くようになりました。まあここではですね、驚くことに私が働き始めたその日から当直であり、そして先輩方はそれまでベケーションが取れなかったので私一人残されてですね、出だしの日からですね当直がありまして、その日になんと髄膜炎の小さな赤ちゃんが来まして、そして小児科の先生はその1週間ぐらい前に心筋梗塞で入院されて、私がその赤ちゃんをですね、入院させて送還して、そして背中から髄液を取って、神様はこのためにですね、私を鍛えられたのかなと思うぐらいにですね、大変なことで始まり、忙しい5年間が終わり、その後この東京衛生病院に来させていただきまして、ここで5年間働かせていただきました。本当に楽しい時をここで過ごすことができ、たくさんのですね、患者さんがお友達になってくださいました。しかしそうしているうちに私の心の中にもっとですね、もっといろんなことができるようになりたいという気持ちがありました。その中で一番やっぱり好きだったのが消化器内視鏡です、ね、やっぱり手術ができる、それもお腹の中でできる、お腹開かなくてできるというのは非常に魅力的だったので、ぜひアメリカで勉強したいなということで、クリスマスにですね、この UCLA の教授とアポイントを取らせていただいて、そしてアポイントでお話しし始めたらですね、いつ来れるのと言ってくださいました。それで僕は病院に帰って話してみないとわからないけれどって言ったら、いつご希望なんですか、それクリスマスなんですけどね、1月1日から来てほしいというようなことを言われて、どうしようということで、その1年後にやっとここに行くことができました。ここはカリフォルニア大学のロサンゼルス校で、ここではですね、内視鏡をするというよりは知識的なものをたくさん学ばせていただきました。特に金曜日の朝3時間から4時間は各消化器学会ですね、消化器学会といいましてもですね、5つも6つもあるんですけども、そこの一番上の方がですね、わざわざ来てくださいましてですね、そしていろんな学会の方々が入れ替わり立ち替わり、朝3時間私たちフェロー10人ですの前でいろいろな話をしてくださり、楽しい時を持つことができました。まあそういう生活の中にあって、ここは非常にそういう面では有意義であったんですが、これの関連病院があるんですね。これはハーバー UCLA メディカルセンターといいまして、テレビに出てくる ER よりももっと厳しいところであります。特に消化器は エイズとかですね、それからいろんなドラッグアディクトの方もいらっしゃいまして、その方々たちは B 型肝炎、C 型肝炎の問題がありですね、肝硬変ですね、そういう方々が出血したのをですね、夜中に止めなければいけないとかですね、それとかいろんなですね、フォークとかナイフとか飲み込んだ方々の治療とかですね、普通の病院では味わえないようなものをここで学ぶことができました。ちょうどここの主任教授がドイツ人の方でですね、非常に日本人の方を信頼してくださいまして、非常にいろんなことを教えていただきました。まあ、ここの生活が終わり、そしてここのと同時にですね、ローテーションって言って大学病院とかいろんなところを少し回らなければいけないので、私はこの志田彩内病院に、4、5ヶ月浮世になりました。でここではですね、炎症性腸炎、今日本でですね、年間に6000人ずつ増えている潰瘍性大腸炎、クローン病の権威の先生のもとで、研修をさせていただきました。彼の患者さんをすべてですね、その間私が内視鏡入れ、そして、指導をいただきました。この方はものすごく有名な方で、当直の時にはですね、ヨーロッパとかですね、他の国からも電話がかかってきて、血便なんだけどどうしたらいいのかっていうような問題もあり、非常に戸惑ったこともあります。また肝臓内科もここで同じ時期に半分半分でさせていただき、いろいろな楽しい経験をさせていただきました。そしてそれ終わった後にどうしようかということになったわけですが、ここで研修してた間にですね、たくさんの日本人の方々がご病気になられて、どうしたらいいのかわからなくて困ってる状態をたくさん見させていただきました。特に日本人の方は英語があまりお得意でないので、やっぱり非常に大変なんですね。エマージェンシールームに行っても何が起こってるのかわからないし、それから一般の医者にも行くことができない、まあ、そういうこともありましたので、家内でも相談し、また子どもたちの勉強のこともありまして、ロサンゼルスにもう少し残ってですね、頑張ろうということでクリニックを始めました。そしてなんともう15年近くが経ってしまい、現在は1ヶ月間でだいたい1000人以上のですね、患者さんを見させていただいて、そして私一人では見れませんので、2人のナースプラクティショナーに助けてもらいまして、それを今こなしており、だいたい UCLA では1日に300か400あ1ヶ月に300か400ケースの内視鏡してましたけども、今はだいたい100ケースの前後というような状態で、患者さんを見させていただきます、いただいております。さあそういう中にあって一番気になったのが大腸がんです、ね、私のクリニックでは非常にご高齢の方は見ないんですね。どうしてかっていうと、東京衛生病院に帰ってくるときにそういう方々を置いてくるわけにはいきませんので、駐在員の方を中心に年齢は65歳を限度ということで見させていただいております。まあ、そういう中ですから私の患者さんは若いんですね。そしてその中にあって、たくさんの方が大腸がんになられている。特に40代50代の方は非常に危険、女性の方は40代が非常に危険ですね。そういうのをまあ見ている中にあって、なんとかですね、日本の方々もですね、気づいていただいて、そこでですね、なんとかしなければいけないなということで、このタイトルを選ばせていただきました。まあ、がんっていうのはただ言えば簡単でしょうけれども、でもですね、結構難しいんですね。がんにはいくつかの特徴があるんです。そしてその一つはですね、細胞分裂をすると。ところがですね、正常なものはですね、ある程度までいくともちゃんと止まるんですね。ところががんはですね、だんだんだんだん大きくなって、無限大に大きくなっていくわけです。ですからそういう面で非常に大変。そしてがんはですね、腫瘍状になるんですね。そして正常なものでもある程度腫瘍状にはなりますが、その臓器にくっついたときに正常なものはそこで静かにしててくれるわけですね。ところががんは中に浸潤していくわけです。そして浸潤が続いていくと、今度外に出て転移をするわけですね。それががんの性質です。非常に転移がつけにくい病気なわけです。ですから今それでですね、多くの患者さんがお亡くなりになっているわけですね。で、大腸がんの他にもいろいろながんがあります。まあ、この中で私が取り扱ったのは食道がん、それから胃がん、膵臓がん、胆管がん、それから大腸がん、そして私はナースプラクティショナーと一緒に一般内科も見てますから、 ここにある全部をその他扱わせていただいております。特に日本人の方は甲状腺がんが多くてですね、女性の方気をつけなければいけないがんの一つですけれども、まあ今日はですね大腸がんをもう少し深くお話しさせていただきたいと思います。大腸というのは皆さんがお考えになるのは、あ、便が出るところだと、ということは食べてですね、その栄養分を消化して、そして吸収して便となる、そういうようなですね、臓器だと思われるかもしれませんが、それプラスですね、一番大切なのは皆さんの免疫をですね、コントロールしているということですね。じゃあ皆さんに免疫は何ですかとお聞きしたら、どういうふうにお答えになるでしょうか。免疫と言われると私もですね、前には真剣に考えていませんでしたから、医学部卒業して勉強してもですね、大腸がそんなに免疫にとって大切かということも分かりませんでしたし、免疫って何て聞かれたら多分インフルエンザになりにくくなるようにですねとかですね、そういうことだかと思いますが、免疫というのはですね、皆さんに起こる、人間に起こる全ての病気を解決してくれるのが免疫という病、免疫というですね、力なんですね。ですから、免疫があればですね、一つ一つのあのがんを心配する必要はないわけです。免疫が一くるみになってますから、インフルエンザだろうが、ね、アトピーだろうが、アレルギーだろうが、潰瘍性大腸炎だろうが、関係ないわけですね。それを今日皆さんに理解していただきたいと思います。その証拠として、現在のところ腸内にはつい最近までは100種類だったんですが、それが増えて350種類以上のですね菌が存在し、そして100兆個以上の菌、これも今1000兆個とも言われてますけども、100兆個少なくとも以上の菌がこのお腹の中に存在していると。そしてお腹の中のその体重じゃありませんけども、菌の重さはなんと1.5 キロ近くあるということですね。そしてそこにですね、これもパーセンタイルはまばらですが、免疫細胞が60から 80% 存在している。なんでそんなお腹の中に免疫細胞がいるのかということをやっぱ不思議に思わざるを得ませんね。で、腸の長さは7メートルから10メートルで、腸をですねこう広げてですね、顕微鏡で見てですね、その大きさを調べるとなんとテニスコート1面分になるんですね。なんでそんな大きさが腸にあるのかっていうのがね、これから考えていかなきゃいけないことですね。その前に大腸がんについてですね、統計的にお話しいたしますが、これはいろんなその臓器のがんの死亡率がありますけれども、ここで注意しなければいけないのはね、肺がんですね。肺がんですね。で、胃がんはですね横ばいです。で、大腸がんは3番目に入ってますね。でもね、みんながタバコ吸うわけじゃないですから、まあ、肺がんを除くと男性の場合は胃がんについて大腸がん、ね、ところがもっと怖いこと、これは私たちのクリニックでもうすでに始まっております。女性のがんの一番は大腸がんです、ね、ですからそう考えると女性の方は特にですね気をつけなければいけないということですね。後で言うのを忘れてしまったら困るのでお話ししますが、この胃がんに関してはなんで横ばいになっているのか不思議でしょうがありません。どうしてかっていうと、これのもちろん塩分の取りすぎは問題かもしれませんが、ピロリ菌による慢性のですね炎症が問題を起こしているわけですね。この中でピロリ菌がいるかどうか調べられた方いらっしゃいますか。あ、結構多くの方いらっしゃいます ね。そういう方々を調べということはですね、日本全国のですね方々、20歳以上の方々のピロリ菌を調べて、そしてそれを治療するとですねどうなるか、ね、もし治療しなければ全くもって生まれて生きていらっしゃる方と比べると100倍胃がんになりやすいんですね。じゃあ治療するとどうなるかっていうと、もちろんゼロにはなりませんがね、 4% に下がるんです。ですから今日本の方々を全員ですね、国で、そしてピロリ菌を調べて、抗生剤が一時的に大変ですけども、お金がかかって治療するとですね、これが25分の1に将来的にはなると考えるとですね、非常に残念だと思います。まあ、大腸がんに関しても後から少しお話しさせていただきます。で、これが大腸がんの最近の統計ですけれども、 これは罹患率ですね。何人がなったかということですが、大腸がんは直腸とそれから結腸両方ですね。これは少し治療の仕方とかプレゼンテーションが違うので別々になっておりますけれども、結腸と直腸は大腸で、大腸がんで20万人とものすごい数になっているわけですね。そしてがんに関しても2人に1人はがんに罹患すると。ですから皆さん、がんっていうのはなんか隣の人のですね、病気ではないんですね。皆さん自体の問題、そしてですね、2人に1人っていうのはもう確率的にもうみんななってもおかしくないぐらいの確率ですから、真剣に考えていかなきゃいけないということで、今日お話を続けていきたいと思います。これは2020年までにはどうかとなると、もう大腸がんはうなぎ登りですね。国が何か政策を立ててですね、例えば40歳になった人は何が何でもですね、内視鏡を入れる、ね、入れて調べるのに5分10分しかかかりませんから、それを国でやればですね、ここで亡くなる人はゼロに近くなります。その証拠は私のクリニックでは40歳もしくは若くてもですね、私のクリニックの患者さんになる人たちは内視鏡を受けることを強く勧め、 99% の人が OK になられます。そしてポリープがない人たちはゼロに近い。それを15年間取ってまいりました。多い時には1日に100個とか、そういうようなポリープの数になりますですね。それをやってたおかげで、私のクリニックで15年間大腸がんで亡くなった方は一人もいらっしゃいません。そしてピロリ菌もですね、必ずチェックします。そしてそれを必ず治療しておくと、私の外来でピロリ菌で亡くなった人はゼロです。亡くなられた方はもう時すでに遅しとしていらした方で、その方たちは私はどうしようもなかったわけですね。ということで、皆さんが少し気をつけてですね、そして積極的になって、ね、皆さんのお医者さんとお話ししてですね、こういうことをきちんとやってもらうと、ね、この辺がもう全然違う世界に入っていくわけですね。で、まあ簡単に傾向をお話ししますけれども、年間20万人罹患しています。で、頻度的にはイコールになってますけど、私の他の統計から見ると少し男性の方が多いかなと。ただ若い方は女性が圧倒的に多いです。そして男性は肺がん、胃がんについて3番目、女性は1番ですね。で、ピークは60歳台となっておりますが、この統計は少し古い統計なんですね。今はもう50に近くなってきております。ですからもう40代50代の方は本当に気をつけなければいけない。そして欧米と比べると10歳ほど若いということを考えるとますます怖いですね。そしてアメリカの女性と比べるんですけども、50歳代のその患者様はアメリカ人の女性の方と比べると2倍の数になりますから、日本の女性は非常に危険だということになります。それからまあここでついでに乳がんのことをお話しますけども、皆さん日本の女性の乳がんのピークですね、一番こうヒットするときは何歳でしょうか。アメリカ人は60歳以降です。では日本人は何歳でしょう、大体、ね、これも知ってらっしゃる方も知ってらっしゃると思いますけども、40代です、ね、ですから私のクリニックはそういう若い人たちを見てますから、もう月にですね3人5人っていうのはそんなに不思議ではありません、ね、ですからそういう面で非常に気をつけなきゃいけないですね。それからあと、まあ家族歴のある方ですね、そういう方が30代から40代に多く、まあそういう方は 5% から 10% の割合です。ですからもし家族の方の中に大腸がん、それから乳がんがお友達ですから乳がん、そして大腸ポリープがあられる方々はですね、そのなられた方のお年から10歳引いたあたりで一度調べておくと非常に安全です。まあ1ヶ月ぐらい前にですね、若い女性の方がいらっしゃいまして、34歳ぐらいの方ですよね。そしてお母様が40歳で大腸がんになられたから、私はどうしたらいいでしょうかって、あの珍しくそういう方がいらしたので、もうぜひやりましょうと言ってやりましたら、なんとがんに近いですね、ポリープ、大きいポリープが出てまいりました。その方々があとですね3年から5年待っていらしたら、症状ありませんから、もうですね治すことは非常に難しくなってしまったのではないかと思います。ですからこういう経歴がありましたらですね、皆様は気をつけられてください。 そして遺伝的なもの、先ほどお話しましたが、大体 5% 前後ですね。で、大腸がん、乳がん、大腸ポリプがある方は気をつける。そして今お話したようなことが書いてありますね。じゃあなんで私たちは大腸がんになりやすくなってしまったのだろうか。まあ、その一つのヒントはですね、私がアメリカに渡った時、40年ぐらい前ですよね、時にホンダがですね、シビック、ね、そして、トヨタがカローラ、そしてあとは日産がですね、ダットさんですね、ね、ピックアップをですね出して来て、やっとですね、アメリカ人が日本の車ってすごいじゃないかってね、そしてホンダの車に乗った人たちはサンフランシスコ行って帰ってくる途中にですね、サンフランシスコってすごいんですよ、もう何百枚ですけど、シビックで行かれてね、途中でですね、ガソリンを入れなくてですね、大丈夫だと思ったみたいで、帰ってきてから僕のところに来てですね、途中でガソリン入れなくて、そんなことあり得るのって聞くぐらいにですね、まあ日本の車が素晴らしいというのがですね、その時代に知られていました。で、その時代は、肉はあまり皆さん食べられてなかったですよね。肉は高いしですね、あんまり手が届かない。僕なんか小さい時に肉を食べたのは自分の誕生日にしか覚えてませんから、そういう面ではですね、まだそういう時代が続いていたような気がします。しかしそのあたりからですね、車を向こうに持っていくと、帰りは空では帰ってこれませんから、その中に肉をたくさん入れてですね、持って帰ってきたのが、こういうのの始まりではないかなということを感じる時があります。危険的な環境因子としては脂肪の過重摂取、そして動物性タンパクの過重ですね、摂取ですね。これはもう肉とは非常に関係がありますね。肉の脂肪、そして動物のタンパク。なんでこの肉が良くないのかと言いますとですね、もちろん加熱によってですね、その発がん性が上がることもありますけども、肉自体が非常に汚染されているということですね。今の肉の中にはほとんど抗生剤と、それからですね、ホルモンが入っています、ね、牛がミルクを出したり、牛が早く成長したりですね、そういうふうになるためにやっぱホルモンが必要なんですね。それを食べさせると乳腺炎が起こりやすいんですね。そのためにも予防的にですね、抗生剤を打っているケースが非常に多いんです。ですから肉を食べるときには中にホルモン、そして抗生剤が入っていると、ね、でホルモンはもちろんですね、乳がんを起こしやすくなったり、それからがんの因子の一つありますから問題を起こします。抗生剤の方はですね、抗生剤を体に入れてしまうと、お腹のこれから後からもうちょっとして話すですね、乳酸菌が死んでしまうんですね。で、乳酸菌が死んでしまうということは、私たちの体の中にある免疫が落ちていってしまうんですね。だから相乗効果がある、悪いものが入ってくるのと、それからそれによってですね、私たちを守る免疫ですね、免疫が落ちていく、それが急速に起こっているのが今日本人の病気の問題ではないかなと考えられます。またそれとともにですね、肉とともに野菜の摂取が増えてくればいいんですけれども、残念ながらですね、野菜や果物を食べる習慣もだんだん少なくなってきているわけです。また私の大好きな納豆とかですね、漬物も食べる機会が少なくなってきている。ね、そうするとですね、食物繊維が非常に低くなってしまうんですね。で、食物繊維がお腹に入ると何が起こるというかと、食物繊維自体が腸を刺激しますのと、それから食物繊維はそこにですね、お水をですね、こう取り寄せるんですね。ですから刺激が非常に相乗効果があって便通が良くなるんですが、そうではなくて、これが足りないとですね、便がなかなか出にくくなるということで、便秘になりやすくなるんですね。ですから、がんがお腹にある時間が多くなる。それから、発がん性物質をですね、薄めてくれる効果があるんですが、それもありませんから、ますます高濃度のですね、物質が、腸とですね、接する時間が多くなってしまう。そして、最終的に後からお話したいと思います。腸内細菌ですね。腸内細菌が、そのために減っていってしまう。肉の中にあるいろんながん性物質が腸内細菌を減らし、そしてですね、一緒に入っている抗生剤が腸内細菌を減らすと。だからいろんなことが相乗効果に起こってですね、今の私たちがあるわけなんですね、問題が。 もちろんアルコールはいつもですね、慢性的に炎症を起こしますから大腸がんにはなりやすいですね。ここで診療してた時に下痢が続く人たちに必ず私が最初に言うことがあるんですね。アルコールをやめて1ヶ月して来てくださいと。でやめられた方はですね、必ずです、下痢が止まってるんですね。まあ、それぐらいにね、アルコールというのはですね、大丈夫なように、ね、炎症を起こす。その炎症が続けばですね、やっぱりがんになりやすくなりますね。そして肥満の方、肥満というのはですね、もうすべての病気の根源であります。これは遺伝子を壊したですね、いろんな問題を起こします。ですからこれも気をつけなくちゃいけない。それからなかなか私がコントロールできないのがストレスですけれども、ストレスもですね、これはですね、乳酸菌の量を減らすことが知られております、ね、ストレスがあると自律神経が調節が悪くなる。そうすると便通がおかしくなるんですね。ですから下痢で出ちゃったりして出なかったりしてる。そうするとですね、乳酸菌が減っていくっていうことが分かっています。ですからただストレスそのものもありますけども、それ以上にですね、やっぱり私たちの問題を大きくして、まあ、普通の無職の方と比べると大体12倍ですね、大腸がんになりやすくなる。それからまたタバコに関しては私が知ってる限りでは170種類のがん性物質が入っていますから、ね、これでがんにならないわけはないということが分かるんではないでしょうか。まあ、ここにちょっと簡単に説明しました。書いてあり、絵で見ていただけば分かると思いますけど、食事が 35%、タバコが 30%、そして全体で、まあ、65% はですね、タバコと、そして食事となりますけれども、私の経験からしますとですね、タバコ吸ってらっしゃるとですね、こっちの方はもっとがんになりやすくなります。そして逆にですね、こちらの方、タバコ吸ってる方がですね、食事気をつけないとですね、また相乗効果で、問題が起こってきます。ですからこのタバコと食事は一緒に考えてですね、解決していかなければいけない問題ではないかなと思います。まあ、ここでですね、どこに大腸がんができやすいか、運がよく私たちはですね、不幸中の幸いに直腸に日本人は多くできるんですね。アメリカ人は SG 結腸によくできるんです。じゃあ直腸にできると何がいいかっていうと、まあ、発見がしやすいんですね。ね、どうしてかというと、やっぱり血便とかですね、そういう問題が出やすいですからね。で、S 字結腸もそうですけども、やっぱり直腸に関してはもっとですね。で、まあ、どういう症状が出るかといいますと、こっちの右側の方はですね、貧血とかしこりができる、こう、ちょっと腫瘍状のものが触れる。ですから、こちらはですね、見つかった時にはもうかなり進んでいるのを覚悟しなければなりません。なかなかわかりません。そして SG 結腸とか、それから直腸の場合はですね、やっぱり出血っていうのが出やすいので、分かりやすい。それから便秘になったりですね、お腹痛くなったりして、一応症状が結構はっきりしたのが出るので発見しやすいんですが、多くの場合皆さんはそれは、まあ、ちょっと食べ物が悪かったとかですね、お腹が調子悪いって言ってるうちにですね、1年2年が経ってしまうわけですね。ですからこういう症状ができた時には気をつけなくちゃいけないですね。そして大腸がんに関してはですね、早期に発見するとですね、今は内視鏡、それから腹腔鏡、そしてしょうがない時には外科治療でですね、治すことができる、ね、そしてかなりの割合で完治いたします。そして しかしそこで問題なのはですね、早期がんはですね、早期がんはほとんど無症状なんです。ということはこの無症状の状態で見つけなければね、後から再発が出てくるということなので、真剣に考えなくちゃいけない。ということは下血があったら、痔であったとしても検査するということが大切です。それから便潜血反応もだんだん改良されて良くなってですね、 65% から 75% ぐらいですね、進行がんでも 85% 分かるようになってきましたが、その反面ですね、 100% ではありません。ということは皆さんがね、便潜血反応がマイナスであったとしてもですね、残りの 15% か 35% 入っている確率はあるわけですから、まあ真剣にですね考えられて、やっぱり内視鏡の検査を40歳過ぎたらですね、何の症状がなくてもされることをお勧めいたします。私のクリニックはそれで検査していて、今のところ15年間亡くなった方はいらっしゃいません。それともう一つ 大切で、日本ではあまりされてませんけれども、私がトレーニングの時に強く私の教えてくださっている教授の方が言ってくださったことはですね、 アメリカ人もその時もアメリカ人しか見てませんでしたから、直聴診をしないで患者さんを介したら絶対ダメだよと、ね、何が来てもですね直聴診をしなさいと。どうしてかっていうと、アメリカでもその頃は大腸がんが非常にたくさんの人たちがなっておるのと、それからそのあたりから前立腺がんがすごく増えてきたんですね。ですからその2つを見逃してはいけないから絶対にしなさいということで、全ての患者さん見るたびに1ヶ月後でもやっておりました、ね、で東京でそれをしようと思いましたら患者さんに非常に怒られて、それも一人じゃなくてですね何人も怒られて、このままだと患者さんいらっしゃらなくなるんじゃないかなと思って、まあ、東京衛生病院では陽動のことがない限りはいたしませんでした。今はアメリカに戻ってそのようにしております。ではどういう人たちがですね、まあ、検査した方がいいのか、一般的に言われているのはもちろん自覚症状ですね。ですからさっきの下血もその中に入れていただきたいと思います。それから潰瘍性大腸炎みたいな問題があるときには10年過ぎると徐々に大腸がんの発生率が高くなります。 ですから潰瘍性大腸炎のある方は気をつけなきゃいけない。それから家族歴がある方ですね。でもこの方々は、ね、内視鏡か中腸造影をする。ところが中腸造影はですね、何か見つけた人としても結局は内視鏡の検査をするようになりますから、そういう面ではですね、よほどご高齢の方でですね、内視鏡ができないという方々以外は、内視鏡でされることをお勧めします。それから、じゃあどういう方々は便潜血反応でよろしいかというと、ここに書いてあるのは40歳以上で、肉類高脂血症ということはですね、こういうのがなければ調べる必要はないということでしょうけども、私の見解としましてはですね、40歳以上の人、肉類高脂血症、肉とかですね、脂肪を多く取っていらっしゃる方は、もうこれを通り抜けて内視鏡の検査をすることを強くお勧めします。なぜかというとですね、今は日本人の大腸がんは世界のトップ3に入っております。ですからそういう国はですね、もっと気をつけていかないといけないし、アメリカ人と比べると日本人は10歳若くしてですね、そしてなる傾向にあるということが言われてますので、気をつけていかなくちゃいけないと。で、アメリカでもですね、今50歳で内視鏡してですね、症状が全くなくてもですね、国や保険会社がお金を出して調べていますけども、この30年間で大腸がんで亡くなった方は、ね、2割くらい少なくなっただけなんですね。ということはまだまだですね、不足しているということは、もっと早めにすることがですね、非常に大切であると思います。さあ、ここからはですね、もうちょっと早めに行きますね。その他にですね、まあ内視鏡で見るとですね、こういう感じで見れてですね、今は拡大内視鏡っていうのがありますから、もうそこで診断してですね、がんかどうか分かるような時代にはなってきています。その他に CT コロノスコピーで CT を使って調べたり、またペットスキャンを使って調べたりするやり方もありますけども、これはですね、今、まだ GO という感じではありませんし、私は結局そういうのを調べても内視鏡やりますから、内視鏡が楽になってきてますから、内視鏡でやることが一番よろしいんではないかなと思います。これはいろんなですね、写真ですけども、これはバリウムエネマってね、中腸造影のですね、これが大腸がんですね。見たら怖いですよね。私これ内視鏡やってる時に見るとちょっとフラッときますね。それからこれが超音波ですね、肝臓に転移、これが CT でですね、肝臓に腫瘍ですね。そしてこれは MRI を使ってですね、その腸の壁に問題があるというのを調べて、まあこういうような検査をですね、もし万が一皆さんが持たれた時に担当の先生がオーダーされると思いましたら、これを思い出していただけたらいいと思いますね。そしてまあこれは中腸造影ですけども、ここに大腸がんがあります ね。ただ私1ケースですね、大腸がんと思って内視鏡入れたら虚血性 の腸炎だったケースがありますので、まあ、100% 正確ではありませんが、どの程度ですね食い込んでるかっていうのを見るのには中腸造影がよろしいと思いますが、そうでなければ内視鏡が一番よろしいんではないかなと思います、ね。160から180センチくらいの長いやつを、ね、入れて中を見るんですね。これは内視鏡センターが私のクリニックの奥にありますので、そこでやってるとこですね。そしてもしがんが見つかった場合の治療としてはですね、アメリカも一般的にですね、もう腹腔鏡でやります。腹腔鏡でも全部やりますから、切るところが本当に小さいのをいくつか切って、で回復が早くてですね、もうその手術のその夕方にはスープを飲むようになって、 そしてその次の日にはね、ある程度固形のものを食べるようになって3日で退院ということですね。で、腹腔鏡でよくできるなと思うのは、ここにがんがあってもですね、ここのこういう形で切るんですね。10センチ10センチですね、幅を置いてですね。そしてそこにあるリンパ節とかですね、血管などを切りますから大変なんですが、もう熟練された人たちがやるとですね、あっという間に終わってしまいますね。傷口はこういう感じですね。一般的に昔やってたやり方だと、やっぱりこのぐらいの大きさがあって癒着しますから、手術した後に腸閉塞になったりですね、いろいろな合併症が起こって問題が起こり、それで亡くなる方もそんなに少なくありませんから、まあ、そういう面で早くですね、こういう技術がですね、もう誰でもできるようになると素晴らしいなと思います。これが一般的に見るポリープで、何年かするとちょっと変わってきて、でここで取っとけばもう全然これで終わりですね。ところがここになってくるとちょっとクエスチョンになってきて、まあ、ここになるとがんね。そうすると取っただけでは済まないと、手術したりその深さによってはですね、抗がん剤を打たなければいけないと。でまあ、大腸内視鏡でやるのの利点としてはですね、すぐに組織を取ってですね、ですぐに診断ができると。そして、まあ、特別なですね、電気のワイヤーを使ってですね、こういう首があるやつはもうこれでワイヤーでかけて、そして平べったいのが日本人が多いのでちょっと大変なんですが、その下にですね、食塩水とか入れて持ち上げてですね、首を切るようなやり方をしております。まあ、これが非常に大きい場合はクリップって言ってですね、こうやって金のやつでパッと締めてですね、縫ったりするのと同じような効果があります。これが実際に取ったやり方ですけども、まあ、こういうような感じですね。簡単に 1,2,3,4 という感じですよね。でこれが進行がんです、ね、こういうがんで見つかるともう手術しただけでは済みません。その後放射線また化学療法が必要になってきますから、こういうふうになる前にですね、やっぱり見つけることが非常に大切です。ね、これ抗がん剤ですね。もう見てるだけでフラフラしますね。副作用もかなりひどいですが、前に使われたいた薬よりは最近の薬は副作用が少なく、そしてですね、効果がいいということですね。ただ抗がん剤は自分の体の免疫も抑えますからね、いい面もあるけど悪い面もたくさんあります。で早期がんの割合はだいたい、これ日本のデータですけども、もう最近はもっと良くはなっていると思いますが、20から30%ですね。私のところも 90% 以上早期がんですね。そこから臓器の転移はだいたい 20% ぐらいあると言われますが、私のクリニックでは例はありません。まあ、これが早期がんと進行がんを調べてますが、早期がんというのはですね、こう腸の壁ですね、ここからここまでですね、ね、そこの1、2、ここまで来たのが早期がん、そこを過ぎたらですね、もう進行がんになりますから、全然違った世界ということは、もうここでですね、なんとか抑えておかなきゃいけない、ね、それよりもいいのはポリープの段階で取ることですね。ね、これが大腸がんの予後ですね。ということは今のですね、早期がんだったらここなんです、ねね、だから最悪で 90%ですね、ね、予後ですから非常に予後はいいんですね。5年生存率ですから、これは高い方がいいわけですね。5年生存率は、ね、早期がんで見つければここ、ね、そうでなくて進行がんになってくるとだいぶ落ちますね。そしてもし外に転移してるとこうと。で、まあ、転移はいろんなことしますが、まあ、腹膜の中、非常にこれは問題ですね。それから肝臓転移、肺転移、それからリンパ節ですね、いろんなところですね、あと脳転移と、非常に大変です。でも今、医療が進んでますので、まあ、アメリカではですね、日本でも調査されていると思いますが、肝臓がんは、まあ、取るか、それともなければ電磁波でやりたいですね、いろいろな治療で治療しますし、肺の方はですね、肺のカメラを入れてですね、そしてそれでですね、まあ、1時間ぐらいで取ってしまうと。いうようなことができてますので、かなり治療がやりやすくなってきております。ですから今お話した通りですね、まあ、そういう転移がある人たちは取ったり局所的に治療し、どうしてもしょうがない2つ以上とかですね、もうワイドに広がっているのは化学療法で治療するということですね。まあ、ここでもう一つだけ面白いデータですね。これは逆 SDA 型と SDA 型というのがありまして、逆 SDA 型というのはタバコを吸ってアルコールを飲んでお肉しっかり食べて、そして緑黄野菜を取らないというのが逆 SDA 型。 SAD 型というのはタバコを吸わない、アルコール飲まない、そして菜食ですね、菜食、そして肉を食べないと、ね、じゃあこの逆 SD 型、一般的だと思いますが、これをしている人たちの全部のがんが 100% とします、ね、ここが 100% 統計的にですね。そうするともしですねこの SDA 型に変わるとどうなるかっていうとですね、ここの 100% がですねこの緑の中になっちゃうんですね。ベストになっちゃうんです、ね、じゃあこの緑の中の人がですねタバコを吸い始めたらどうなるかとなると、ここに増えちゃうんです。いろんながんがね、全ての肝臓がん、胃がん、みんなここに増えていくわけですね。そしたらこの全体のこれにですね緑黄野菜を入れたということは、タバコ吸って酒飲んで肉食べてんだけども緑黄野菜だけは一生懸命取りましょうとなると、当初そうしたら 100% だったのがこの黄色いですね線にまで入っていくわけですね。ですからそういう面でタバコとかですね食べ物はものすごい影響を与えるっていうのもこれでお分かりになるんではないかなと思います。まあこれはですね、私たちの子供たちでサッカーしてですねストレスを、私のストレス取るのにも、まあ、これにいつもついてったんですが、この真ん中にいる人はシャーシャって言いましてですね、この方はブラジルのですねサントスでですね選手として活躍し、その後監督としてですね働かれ、アメリカにいらしてですね子供たちですね高校生を教えてくれて、まあこういうですねリラックスした状態をですね皆様もいろんな形で見つけられると大腸がんになりにくくなると思います。